皆さんこんばんは、カラマストレイン店長の浅香です。カラフト鉄道調査隊、11ページ目のパート3、一つ前の回では、サハリン鉄道鉄道資料部、から提供いただいた画像のことについて、話をしているところで一回終わっちゃいましたの続きです。で、その問題の写真たちなんですけど、まあこれがね、今回そのお邪魔した正直目的ではなかった。そういうところに果たして何がどのぐらいまで残ってるのかなという、そっちの興味の方がほとんど で、まあいつものパターンだけど、まあ、隊長と隊員と2人しかいないもんだから、まあその言葉のわからないところで、まあ、最大限の効果を得たい、収穫を得たいということで、隊長は、カメラを片手に、2つの眼で、片っ端からパシャパシャパシャと記憶の中に、いろんなものを取り入れて、片やそれを邪魔されないようにということで、隊員 A は、そこの艦長さんに、まあ、ニコニコと、まあ、愛想を振りまきながら、僕たちは鉄道が好きで、はるばる来ましたというイメージを振りまきつつ、隊長にはなかなか近づけないというようなことをうまくやってくれていました。まあ、どちらかというとね、二人とも、一見は、普通の人には見えない、風貌をしている二人なんで、やっぱ構えられるね、どうしてもね。特に隊長は髭面だしね。で、まあ、隊員 A は、もう眉毛を剃ったらもう本当にそのものズバリみたいな風貌をしているしね。でもどっちがね、まあ、まだ受け入れられるかって言えば、まあ、まだ隊員 A のが少しマシかなということもあって、役割分担ってのはやっぱ決まってるの、そういう時っていうのはね。まあ、隊長はなるべく出ていかない。もう黙ってシャッター切ると。以外のことは、ということでね、やってるんで。まあ、そういうことのね、日頃の問題があるからね。まあ、いろいろノラウマ事件とか、ね、そういうところでやっぱりこう、仕返しを受けたのかなっていう気はするんだけど、まあ、ここではね、本当に隊員大活躍で、まあ、ニコニコと、まあ、いろんな朝食ね、まあ、奥へ奥へってね、いいように引っ張ってってもらってね、やってたんで、おかげでね、隊長としては、結構ね、マジで端から端までね、かなり厳しい目でしっかり見てきた。まあ、なんだろうね、日本時代のものが、1割半から2割。あとはね、やっぱりその、ロシアになってからのものがね、ほとんどだったね。ただその曖昧前に飾ってあるその、パネルというか写真というか、これは日本国内でもなかなか見れないものがね結構あって、それはね、非常に参考になった。でもちゃんとやっぱりね、まあ、ソ連側もロシア側も、まあ、残すものは残してあったんだなっていうことでね、かなり、まともに受け入れることができました。鉄道という観点ではね、大変、参考になりました。で、まあ、そんななんだでね、まあ、まあ、もっと言うならね、カラフト時代の切符とかね、行き先番があったかどうかは別として、そんなものの廃品とかね、隅っこの方に1個や2個ぐらい飾ってないかなっていうことで見たんだけど、まあ、それはダメだったね。ただその隊員 A がね、まあ、その艦長さんと話をしているのを、まあ、遠目で見てると、どうもね、その会館の奥がね、だから資料室になってるんだよね。当然だけどこれね、一般の人は入れないんだよね。それはね、初めて行ったね、隊長でもね、よく分かった。だけど何を使ったんだかよく分かんないけどね、隊員 A はね、その、まあ、入っちゃいけないだろうっていう資料室にね、入ってってんだよね。で、なんかね、盛り上がってる。まあ、何をどうしてんだか知らないけど。で、まあ、出てきてね、何したの、どうしてたのっていうふうな話を聞いたら、いや、もうバッチリですよ、とかね、いいから、何があって、まあ、後でゆっくり話しますよ、とか言ってね。 で、まあ館長さんもねニコニコだったんで、もうこっちもニコニコでね、あどうもありがとうございますっていう形でね、最後ね、あの館長さんが座ってる椅子なのか、もっとお依頼さんが座ってる椅子なのか、後ろにあのロシアの国旗と、なんか勲章のお化けみたいなところをこうね、みんなでね、みんなとか隊長を座らせてくれて、その脇にあのうちの隊員 A と艦長さんと3人で並んでね、記念写真まで撮らせてもらったっていうね。たださすがにこれを貼るわけにはいかないんで、まあ一応それは画像はアップはしてないんだけども、そういうね中でね、ああそうなんだ、ああまあでも本当に来てよかったと思ってね、まあ、本当にありがとうということで、まあ、館長さんには何をお礼していいんだかよく分かんなかったんだけど、まあ、たまたま持ち合わせのものがね、未使用のオレンジカード結構なぜか持ってた。で、あ、そうだ、この中に新幹線がたくさん映ってると言ってね、まあ枚数は忘れたけど結構ね、こうガシャッと持って、これがその、要は日本の新幹線だと。新幹線のことはね、なんとなくもう分かってる、向こうも。分かってるっていう、よく分かってる。ただそれを何という言葉で新幹線って伝えていいんだか分かんないから、もうただもう新幹線ってもう日本語でも押し通したけど、最後までね。で向こうも喜んで、でこれを要はプレゼント for you っていうことでね、差し上げると言ったらものすごい喜んでくれてね、ああよかったよかったということで、非常にこう円満に、まあ大変あの高額の時間を過ごすことができたなということで、そこを退去しました。で車に戻って、ところでさっきなんかまあ後でって、何言われって言ったら、いや実はね、となんかすごくノリノリになって、その我々がそのカラフトの鉄道が好きで調査をしていると、で調査隊っていうのは伝わってるかどうかわからないけども、それをとにかく熱心に伝えたらしい。そしたら、じゃあその戦前のその日本時代の画像がいっぱいあるから見るかって言ったら、当然見るって言ったわけでね。で見てる時に、本人はねうまいんだよね、さらっとねスマートメディアをね3枚ぐらい渡してるの、館長に。うわもうとにかくこれ素晴らしいとかな、多分ねそういうねジェスチャーがあったはずな。でそれに騙されてね、館長さんはね、うわーそうかいそうかいって、ね、じゃんじゃがコピーを入れてくれたんだ、そのスマートメディアに。3つぐらいにね結構満杯に入ってる。これは館内に提示してあったそのパネル上の写真以外にもいっぱいある。だから全部写したの、いやそこまではどこだかわかんないけど、開けてくれたページのほとんどは中にぶっ込んでもらったということで、あそれは後で楽しみだなって言って、その日の夜ねちょっと宿へ戻って蓋開けてパソコンで見てみたら、もう店長はね心臓爆発しそうだったよね。まあ隊員 A はねこの辺のところねちょっとまだ薄いからあんまり意味合いが分かってないけど、まあ、店長はこの辺のところもう徹底的に追っかけたうちの一人だから、その画像が意味するものってねよく分かってるんだよね。まあその中の一枚が今たまたまここに出てる、まあ他のページにも出てる。これはねホームページでいいんだろうか、場合によってはもう本当に立派な、ね、写真集出してもいいんじゃないかっていうぐらいのね実はものばっかりな。ただまあ本人がね、まあ伝わったかどうかわかんないけども、まあ突然お邪魔して、まあごめんということと、まあ我々の意図に協力してくれてありがとうということと、これをそのホームページ上で我々のその調査結果を公表したい、使いたいというような趣旨はちゃんと仁義を切って OK かというような趣旨で、うん、頑張れということで了解はいただいてるんで、まあ向こうさんの提供ということをあえて入れさせていただきました。でまたこれがね一方的にあっちゃこっちゃね散らばるのも JR 北海道みたいにされるのも困る話だから、まあここはあえてうちとサハリン鉄道の資料部ということで、名前をわざわざ入れさせてもらってると。で調べたらね、その鉄道資料部でやっぱり後々調べない、間違いはない。だからそこも合わせての、そこはなんかこう、まあ施設というかな、そういうことだったんで、まあ言葉自体は間違ってないということですね。で本当にね、そういうまあ入手の仕方、まあそこまで話す必要があったかどうかは別として、まあラッキーなところにね、まあ隊員への大変上手な、交渉力があって、こういう画像を入手できて皆さんにお見せできているということは正直嬉しい。 で、これが役に立つんであれば役に立ててほしい、ね、というふうに思います。で、この11ページ目に出てるこのクレーン車の横にいるの、これ戦後賠償のデゴイジだね、間違いなく。で、これは何両か北海道とか戻ってきたものもありますけど、まあ、当時はだから戦後賠償ってことが、まあ、昭和20年以降の話だよね、ということではあるんだけど、その先に王子選手の煙もくもくと出ているのも見えます。ポジション的にも今の場所と全く合致、止まってるそのクレーン車の場所も一緒ということでね、非常にそのね、70年80年前の正体と今がつながって、体調的には大変嬉しく思った瞬間です。で、この帰還庫、まあ、そういう流れの中で、まあ、長い時間が経ってね、まあ、白樺の木とか、まあ、樺太特有のなんか素敵な、ね、木が帰還庫の中に、所狭しと立ってて、うん、これはまあ鉄道界でいうその箱庭かと思いたくなるような素敵な、まあ、線形車庫周辺ではあるんだけども、まあ、その片隅にね、下の方に行くと、まあ、森に隠れていたデゴイチテンダーというのがあります。これもね、実はね、網のフェンス越しにレンズぶっこんで、はーはー言いながら実は撮らせてもらったの。もう誰も来る前に、野良犬たちがもう襲いかかって来る前にってね、もうガンガンやれやれでね、もうとにかく撮って撮ってと。まあ、台車がおかしいっていうのはね、後で気がついたぐらいで、もうとにかくね、まあ、ことは急げっていうことでね。まあ、戦後賠償のデゴイチは、もう、見る、ことは、サハリンではなかったです。ただ、このテンダーが残ってたということについてはね、本当に驚き、びっくり。で、何回かね、見直してね、時期を変えて見直した、その Google マップにね、この線形車庫も出てたし、なんとね、このテンダーも映ってたよね。やっぱりね、雪でね、隠れてる時は全くダメだけど、そうでない時期だと見えるかもしれないんで、よろしかったらそれもね、皆さんアタックしてみてくれるといいかなというふうに思います。で、この、シスカの帰還庫、必ず行きたい。また。で、ここもね、そうなんだけど、やっぱりね、みんなね、どうぞというね、日本的なね、撮影をどうぞっていう雰囲気ではまるでない。で、本当は正面玄関から許可証をもらってヘルメットをかぶってっていう形で行きたいとこではあるんだけど、多分それは通らないと思うんだよね。だからまあ、こういう形ばっかりになってしまうけど、まあできるんであれば、再度、もう一度ということで、ぜひとも訪ねたい、シスカ帰還庫です。まあ、そんな感動でね、静かに終わるはずの、まあ、静かの、その、休息の日のはずだったんだけど、また今日もね、もう大変興奮な一日ということになりました。カラマストレインの、カラフト店というのを、この静かで本気で出そうと思って。本当にそう、今でも思ってる。フェリーがなければ、フェリー問題がなければ、ちょっと男臭いところ、あそこをベースにね、いろんなものを配信しながら、まあ、その、売るものがあるかないかはもう別として、期間限定で毎年こっからこの時期は、カラフト店へようこそと、いうやるつもりがあったし、今も実はあります。それほど体調が惚れ込んだ街、シスカの話でした。今日はここまでです。さよなら。